こんにちは、保健師です。慢性腎臓病を見つけるための指標 EGFR を知っていますか？腎臓の働き、腎臓は血液をろ過して老廃物を尿として体の外に出す働きをしています。その他に血圧の調整、血を作る作用、骨の代謝など多くの働きがあります。 EGFR とは腎臓の働き具合を示す指標で、100点満点中60点以上が正常値となります。 EGFR は老廃物の一つであるクレアチニン値、年齢、性別から計算された推定値で、健康診査などの血液検査で分かります。皆さんも検診結果が返ってきたら気をつけて数値を見てみましょう。慢性腎臓病とは、腎臓は働きが悪くなっていても初期では無症状のことが多く、気づかないまま進行していきます。腎機能の低下が長く続いた状態を慢性腎臓病 CKD と言います。腎機能は加齢とともに低下し、成人の約8人に1人が慢性腎臓病に該当すると言われています。さらに重症化すると腎不全に移行し、最終的には人工透析が必要になったり、心筋梗塞や脳卒中などを発症したりするリスクが高まります。年に1回は検診を受けましょう。慢性腎臓病は早期発見、早期治療を行うことが大切です。年に1回は検診を受けて、 EGFR の値で自分の腎臓の状態を把握しましょう。腎臓を守る生活のポイント、肥満を防ぐ、塩分を控える、禁煙、摂取を心がける、糖尿病、高血圧、脂質異常症などの疾患がある人は治療する、適度に運動する。問い合わせ先、健康推進課、電話 920-8611。 こんにちは、保健師です、を終わります。障害学習情報もやい講座案内とお知らせ。パソコン・スマートフォン講座デジタルリテラシー向上事業。市民の皆さんがデジタルに親しみ、便利に使えるようになることを目的に行っている初心者対象のパソコン・スマートフォン講座です。 1. 情報収集の仕方を学ぼう、スマートフォン体験基本編。日時令和6年1月10日水曜日10時から12時。対象定員成人20人程度。 2. 初めて触るスマートフォン体験入門編。日時令和6年1月10日水曜日14時から16時。対象定員初心者、スマホ購入を考えている人20人程度。 3. スマホ教室、容量がすぐ減って困っている方。日時令和6年1月15日月曜日10時から12時。対象定員成人10人。持参物スマートフォン。4. エクセル基礎講座全3回。日時令和6年1月17日水曜日、19日金曜日、24日水曜日、10時から12時。対象定員パソコンの基本操作ができる人11人。テキスト代1320円。 5. スマホ教室、料金プラン見直しのコツ。日時令和6年1月27日土曜日10時から12時。対象定員成人10人。持参物スマートフォン。共通の場所、障害学習センター。締め切り12月15日金曜日まで。申し込み方法、電話またはホームページから。定員を超えた場合は抽選。詳細は市ホームページにて。 ID29356。申し込み問い合わせ先、障害学習課、電話 918-3535。 筑紫野文化講座参加者募集。子どもの絵手紙体験。日時令和6年1月27日土曜日10時から12時。料金510円当日払い。対象定員小学生10人程度。1から3年生は保護者同伴。持参物絵の具セットやクレヨン。汚れてもいい服装。講師 塩田和子さん、絵手紙講師、誰でも簡単野菜たっぷり彩り朝食作り。日時令和6年1月27日土曜日10時から13時。料金1,000円、当日払い。対象定員中学生から20歳、16人。メニュー牛牛サンドイッチ、豆乳の味噌スープ。持参物エプロン、三角巾、布巾。講師食生活改善推進員。健康寿命増進の体操教室。日時令和6年1月26日金曜日10時から12時。料金510円、当日払い。対象定員成人15人。内容骨の仕組みを取り入れたストレッチ法など。講師藤井武史さん、堺整骨院筑紫野院院長。有料託児あり、要事前申し込み。共通の場所障害学習センター、締め切り12月15日金曜日まで。申し込み方法電話またはホームページから。定員を超えた場合は抽選。詳細は市ホームページにて。 ID3968。 申し込み問い合わせ先障害学習課、電話918-3535。辰岩自然の家主催講座、参加者募集。締め飾り作り、日時12月26日火曜日10時から12時。対象定員市内在住在学在勤の人先着20人。小学生以下は保護者同伴。料金1個につき500円。初心者キャンプ教室、日時令和6年1月14日日曜日10時から13時。対象定員市内在住在勤の家族先着6家族30人程度。共通の場所辰岩自然の家。申し込み期間12月1日金曜日から19日火曜日。申し込み方法電話にて。申し込み問い合わせ先辰岩自然の家、電話 921-3455。 詳細は市ホームページにて。 ID15758。 以上でもやいを終わります。みんなで人権を考える、つなぐ2、園田久子。つなぐ2とは、人と人、心と心をつなぐ、世界とつなぐ、人権尊重のまちづくりの一環として、さまざまな人権問題について市民の皆さんと共に考えます。人の世に熱あれ、人間に光あれ。昨年は全国水平社が結成されて100年、今年が九州水平社が結成されて100年にあたる。部落差別を廃止するいわゆる解放令が出されたのは1871年明治4年。全国水平社が結成されたのは51年後の1922年である。解放令の本文は1行と4文字ほど。出されても村、被差別部落の生活は今まで強制されていた仕事まで奪われ、少しも楽にはならなかった。新しい差別語まで生まれ、学校の中でも差別される過酷な日々が続いた。部落差別をなくす教育など何にもない時代のことである。部落問題の教科書記載はなんと解放令から101年後の1972年なのだから。約100年遅れて部落差別をなくす同和教育がやっと始まったのである。大正時代、ついに差別に負けない水平社結成を呼びかける言葉、起きてみろ夜明けだ、目から花を出し大地から日輪を出す歓喜よ、などの叫びが湧き出してきた。そのパンフレットの表紙には水平という文字がフランス語で書かれている。そして創立大会当日、人権宣言として世界的にも知られているあの水平社宣言が読み上げられた。人はどんなにいたぶられ虐げられても、体内深くに自ら立ち上がる力を秘めていると、水平社宣言を読むたびに私は深く思い知らされてきた。一番好きな文言は、そうして人の世の冷たさがどんなに冷たいか、人間をいたわることが何であるかをよく知っている我々は、 心から人生の熱と光を玩具礼賛するものであるという一文である。心がジーンと引き締まり、ほかほかとぬくもってくる。そして有名な水平社はかくして生まれた、人の世に熱あれ、人間に光あれと結ばれている。実は水平社宣言は全部で12存在する。部落民としての誇りと人間の尊厳が満ちている創立宣言が一つ、あと第5回大会まで同じ宣言が使われている。第6回から第15回大会まで毎回宣言は変わった。最後の宣言が第16回大会の宣言である。この大会で水平社は自然消滅する。1942年太平洋戦争突入の年、言論出版集会結社などの臨時取締法によってである。学びをつなぐ講座で学習している市民の皆さんと一緒に、創立時の宣言と第16回大会の宣言を一行ずつ読んだ。国中で戦争へと突入していく頃の、もう引き返せない苦渋がにじみ出ている宣言だった。だが1946年敗戦の翌年、水平社は部落解放全国委員会を結成して、踏みにじられた正義と自由と生活を奪い返そうと、部落差別をなくす運動をすぐさま立ち上げた。その精神は現在も脈々と受け継がれ、今日に至っている。一番多く使われている言葉、人間、小中学校の社会科の教科書にも水平社創立のことが載っており、水平社宣言について子どもたちは学びます。水平社宣言には差別という言葉は一つも使われていません。一番多く使われているのは人間という言葉で、宣言文の中で10回使われており、人間を尊敬することによって差別のない社会を作ろうと謳われています。宣言文の最後の人の世に熱あれ、人間に光あれという文の中の熱や光が何を示すか、授業の中で子どもたちは自由に考えていきます。皆さんはどのように考えられますでしょうか。筑紫野市人権尊重のまちづくりスローガン、自分が人からされたり言われたりして嫌なことは自分は人にしない、言わない。平成29年度筑紫野市総合教育会議にて、子どもにも大人にも理解でき実践に移せるスローガンとして決議されました。問い合わせ先、教育政策課。以上でつなぐ2を終わります。コミュニティの力、地域コミュニティの活動を紹介します。筑紫野市では共助社会づくりに向けて地域コミュニティによるまちづくりを推進しています。今回は二日市東コミュニティで行われた防災キャンプを紹介します。親子でチャレンジ防災キャンプ、9月23日土曜日祝日、二日市東小学校の体育館を利用して1泊2日の防災キャンプが開催され、児童とその家族10組総勢28人が参加しました。キャンプでは非常用持ち出し袋チェックや防災クッキングなどを通して、親子で防災について考えたり、停電を想定した真っ暗な体育館での避難用テント宿泊体験や HUG という避難所運営ゲームを行いました。防犯防災部会、子ども育成部会のサポートや防災士の専門的な指導のもと、子どもたちは楽しみながら防災意識を高め、被災時の知識を身につけました。紙面には HUG 避難所運営ゲームで避難所に必要なものを考えている様子、非常持ち出し袋を見せ合う様子、ビニール袋を使ってのポンチョ作り、設営したテントでの一泊、朝食での非常食の調理と食事の体験の写真が掲載されています。問い合わせ先、二日市東コミュニティ運営協議会、電話 982-2300。 以上でコミュニティの力を終わります。消費生活センターだより、インターネットで予約した旅行トラブル、契約内容はよく確認を。インターネットで予約した旅行に関する相談が増えています。 サイトからの予約は、予約内容や解約料などの契約条件について消費者自身がよく確認しておかないと、思っていたものとは異なる内容になっていたり、思いがけず高額な解約料を請求される場合があります。また、日本語表示のサイトでも運営者が海外事業者の場合もあり、予約や購入は日本語でできても問い合わせが日本語対応しておらず、交渉が困難な場合もあります。思わぬトラブルに遭わないように、次の点に気をつけましょう。旅行予約サイトを利用する前に、サイト運営事業者の情報を確認しましょう。日本の事業者か海外事業者か。申し込みを完了する前に、キャンセルなどの条件や契約内容をよく確認しましょう。確認画面のスクリーンショットを取り保管する。申し込み後は、予約確認メールやマイページを確認。誤りがある際はすぐに事業者に連絡し、事業者とのやり取りは内容や送信日時が分かる形で保管しましょう。不安に思った場合やトラブルが生じた場合には、すぐに消費者生活センターに相談しましょう。相談専用電話 923-1741、 毎週月から金曜日9時から11時45分、13時から16時30分。以上で消費生活センターだよりを終わります。筑紫野消防署情報。冬季の入浴時はヒートショックに注意。ヒートショックとは、温度差による急激な血圧変動により、心筋梗塞や脳卒中などを引き起こす現象です。以下の点に注意し、ヒートショックを予防しましょう。ヒートショックの予防策。1. 入浴前に脱衣所や浴室を温める。 2. お風呂の温度は41度以下、湯に浸かる時間は10分まで。 3. 浴槽から急に立ち上がらない。 4. 食後すぐの入浴や飲酒後の入浴は避ける。 5. 見守り体制の構築。入浴中の事故は冬場に多く、 80% が11月から4月に発生しています。筑紫野太宰府消防本部、筑紫野消防署、電話 924-5035。 以上で筑紫野消防署情報を終わります。筑紫野警察署情報。性犯罪被害に気をつけましょう。冬は暗くなる時間が早いため、性犯罪の被害が増加する季節です。防犯対策をしっかりと行い、自己防衛に努めましょう。対策。帰宅時は人通りの多い道や明るい道を選び、複数人で行動する。帰宅時は周囲を警戒し、定期的に振り返るなど警戒していることをアピールする。携帯電話を使いながら、イヤホンで音楽を聴きながらなどのながら歩きはしない。筑紫野警察署、電話 929-0110。 以上で筑紫野警察署情報を終わります。2本目の A 面はここまでです。このままの位置で B 面へお回しください。